で、ね、礼拝しておられる兄弟姉妹、おはようございます。まあ、早いものでいつの間にか今年もポインセチアの季節となりました。次週11月29日はアドベント対抗節といいます。イエス様のご降誕を待ち望む週の第1週、第4週12月20日がクリスマスです。それではご覧様、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにテサロニケ第一の手紙、新約聖書です。5章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。ここ大変有名なところです。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では美穂姉妹、16から18まで読んでください。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。この天と地、宇宙の中にあるすべてのものをお作りになった神様が、神の子イエス・キリストを救い主と信じ、神の子となり、イエス様の弟子となった兄弟姉妹たちに望んでおられること、それは皆さんがいつも喜んでおり、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することです。もう一度言います。天のお父様、神様が皆さんに望んでおられること、それはいつも喜んでおり、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することです。アーメンですか？はい。ではこの暗く厳しい辛い世の中にあって、どうしたらいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することができるのでしょうか。そもそもそのようなことが私たちにできるのでしょうか。兄弟姉妹、神様はこの聖書全体の中で私たちがですね、できないことをしなさいと言われていることは一つもありません。神様がしなさいと言われることは全部私たちができるからしなさいと仰せられるのですそしてそれを行うと大きな祝福と恵みを与えてくださいます。今日は神様が望んでおられるこの3つのことについて、それがどういう意味なのか、どうしたらできるのかをお話をいたします。まず第一、では2章前16節だけ読んでください。
いつも喜んでいなさい、
はい、聖書には私たちがいつも喜ぶことのできる理由が記されています。2つ見ていきましょう。第1は、じゃあ次の御言葉、ペテロ第1の手紙1章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、ここもご一緒にお読みいたします。今日はみんなと一緒に読む回数が多くなりますので、どうぞ聖書をできるだけ開いてください。では見ほしまい、第一ペトロ1章の8節9節を読んでください。
あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。 皆さんがいつも喜ぶことのできる第一の理由、それは皆さんの魂が救われているからです。ルカの実証においてイエス様が神の御国の福音を述べ伝えるため70人を使わされ、帰ってきた70人がイエス様に報告をいたしました。実証の17節、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った、主よ、あなたの皆を使うとイエスの名によって悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちましたですね。しかしその後にイエス様は70人にこう仰せられました。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。あなた方の名前が天国に書き記されていることを喜びなさい、ね、皆さんがイエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れたその瞬間、あなたの名前は天国の命の書に記されます。そしてその名が記されている人だけが天国に入ることができます。兄弟姉妹、この地上で得られるもうどんなものよりも、もう数えきれない富よりも、どんな名誉や功績よりも、また地位を得ることよりも、イエス様を信じてですね、イエス様を救い主と信じて与えられる罪の許しと永遠の命、これ以上に価値あるもの、尊いものはありません。イエス様の救い以上にですね、得られる価値あるものはありません。私が新学生で学んでいた頃、もう随分前ですが、30代の後半です。同期生に古賀忠夫さんという方がおられました。進学を卒業後、神奈川県相模原市で伝道牧会をされましたが、この古賀さんは70歳を過ぎて進学校に入学されました。その理由は奥様にありました。古賀さんの奥様はがんを患い入院し、その苦しみと痛みの家に病床でイエス様イエス様と叫び続けておられました。するとイエス様が目に見える姿、復活の姿で病床の奥様に現れてくださいました。それを見た古賀さんの奥様は喜んで喜んで輝いて輝いて天に召されました。そのありさまを見た古賀さんは、夫の古賀さんはこのイエス様を伝える決心をし、この世の仕事を終えて70歳を過ぎて進学校に入学し、牧師として残りの生涯を過ごされました。まさに奥様は言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに満たされていました。ですから皆さんは、魂の救いを得ている皆さんはですね、いつも喜ぶ理由があるのです。これ以上に尊いものはないからです。ではいつも喜ぶ第二の理由です。ヨハネ第一の手紙5章に移ってください。ここも一緒にお読みいたします。3節から5節までですね。では御星前読んでください。
神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。
はい、3節から5節まで開いている人一緒にお読みいたします。はい、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。 イエスを神の御子と信じるものではありませんか。神によって生まれたものは皆世に勝つからです。ヨハネの16章33節においてもイエス様は私だけを呼び出しますこう仰せられました。あなた方はこの世にあっては患難苦しみがあります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様ご自身がこの世に勝利されました。ですからイエス様を信じる私たちもこの世に勝利するのです。私たちの人生にはですね、実に様々な問題が起こります。しかし神様が私たちの問題に対する与えてくださった答えがイエス・キリストなのです。先ほど姉妹の証しにもイエス様を見上げた時にですね、その問題が解決されたお証しがありました。私たちの問題に対する答え、神様の答えがイエス・キリストです。イエス・キリストに全ての問題のですね、解決、答えがあることを覚え、どうぞイエス様にも見上げてください。イエス様は皆さんの人生に起こる全ての問題に解決を与え、皆さんの敵である悪魔に完全に勝利されたお方です。皆さんの人生の問題の答えは全てイエス様にあります。ですからイエス様に答えを求めてください。もう75年、戦争が終わって75年もなりますが、日本とアメリカは戦争をしました。結果はアメリカの勝利です。ですね。しかしその戦争はアメリカが勝ちました。戦闘というか、いろんなところの戦闘では日本が勝ったこともあります。しかし最後の勝利はアメリカが勝利しました。私たちの信仰生活でサタンが勝つことがあるんです。誘惑されて罪を犯して負けてしまった戦闘はですね、私たちは負けることがあるんです。しかし戦争は勝利するんです。イエス様がもう勝利されたから、最後の勝利はもう私たちが勝利することは決まっているわけです。ですね。ですからそのことを覚えて、最後は必ず皆さんは勝利をいたします。私は先週の礼拝でイサクのこと、先々週の礼拝でイサクのことを語りました。イサクは神様の約束によって、父アブラハム100歳、母サラ90歳の時に生まれた子で、イサクというのは笑いという意味。そしてこう言いました。信仰は笑いを生みます、ね、皆さんがイエス様を信じて従っていくとき、あなたは一生笑って過ごすことができます。なぜならイエス様には敗北も失敗もありません。たとえ失敗しても、だって、ね、またその失敗が益に変えられるということです。皆さんはイエス様を信じて一生ですね、笑い続ける人生を送ることが約束されています。ですから今の5章3節神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。皆さんがイエス様に従っている限り、ですね、あなたは人生の勝利者です。これがいつも喜んでいなさいのですね、第2番目の理由です。では第3のポイントいきます。三保姉妹、第一テラノニケの5章の17節をだけ読んでください。
絶えず祈りなさい。
絶えず祈るということはどういうことでしょうか。このことについて10月27日の MTC でベオン先生が教えてくださいました。ベオン先生は50年前に自分のメンターから1週間に7日ですね、毎日朝7分間祈りなさいと教えられました。もうずっとそれを続けているそうです。もちろん7分以上祈ることもあります。毎日7分ね、セブンセブン、皆さんもこれならできるでしょう、ね、楽器を奏でる人は 糸姉妹バイオリン弾きますけれども、ギターでもバイオリンでも調律チューニングをします。良い正しい音を出すためです。朝の7分の祈りはちょうどチューニングのようなもの。朝チューニングをすると、その日イエス様と一緒にちょうどオーケストラの指揮者が各と指揮棒を振ると楽団が一斉に正しい音を出し曲を演奏するように、イエス様が私たちの人生の指揮者です。朝のチューニングによってイエス様との正しい関係に入っていますので、イエス様が語られるとき、それを聞いて従うことができるのです。朝の7分の祈りはイエス様との関係づくり、チューニングなのです。音合わせの時間です。だから朝だけで終わることではありません。その一日中イエス様がですね、指揮棒を振られる演奏にあなたは従っていくということです。一箇所聖書を開きましょう。旧約聖書です。イザヤ書の30章を開いてください。ここも一緒にお読みいたします。21節です。ではまず御子前読んでください。
あなたは右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。どうぞこの言葉をよく覚えておいてください。私たちの人生には毎日の生活において大きなこと、小さなこと、多くの決断をしなければなりません。どうしようかということですね。その時朝のチューニングをしていれば、皆さんがイエス様に、イエス様、この問題はどうしたらよいでしょうか、イエス様、このことはやってもいいでしょうか、やめた方がいいでしょうかと尋ねると、皆さんは21節ですね、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩め、こちらの方が正しいですよという声を聞くと書いてある。判断の答えをですね、イエス様があなたに与えてくださいますということです。それはもうあなたがチューニングしてイエス様との関係が出てる、できているから、主の御声を聞くことができますよと聖書は教えるのです、ね、これが絶えず祈りなさいということです、ね、いつも祈りをするときしようしようということではありません。あなたが何かイエス様に尋ねるとき、主の声を聞いて従っていく、主との関係がいつでもできている、これが絶えず祈りなさいということです。日々イエス様の声を聞いて従うことができる毎日がイエス様中心の生活です。私の証しですけれども、私は結婚した年の次のお正月にですね、妻と妻の両親の4人で長崎に行きました。長崎には妻の親戚たくさんあって、まあ、結婚の挨拶みたいなものでした。帰りに佐世保の方に回り、西海橋を渡ろうと長崎から佐世保の方に道に入りましたが、どうしたことか道に迷ってしまいました。車は山道に入り、もう一本道がだんだんだんだん細くなってですね、なんか心細くなっていきました。道を間違ったということが分かったけど、どうしていいか分かりませんでした。するとそこへですね、横から私の前に一台の車が入ってきました。そして走り出したのです。その車はゆっくり走っており、まあ、道が狭く、なかなかですね追い越すことができませんでした。イライラしていると、突然聖霊様が語られました。その車の後について走りなさい、その車の後について走りなさい、はっきり神様の声が聞こえました。すると心の中に急に平安が訪れ、その通りにすると、やがてその車は狭い道から広い道に出て、 まもなく目的地の佐世保についてあの着くことができました、まあ、天使が導いてくださったような感じでした。聖霊様がこれが道だこれに歩めと教えてくださいましたですね。だから主は私たちに道を示してくださいます。これが第一テサロニケ5章17節絶えず祈りなさいの意味です。はい、先ほど司会者の人が読みましたガラテヤ書の2章を開きます。20節です。ここも皆さんとご一緒にお読みいたします。では御星前ガラテヤ2章の20節を読んでください。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私はメンタリングの時ですね、この箇所をですね、どうぞ読んでくださいと相手の人に読んでもらい、その後いつもこう言います。この私のところ、あなたの名前に置き換えて読んでくださいと言います。例えば私の場合は、山下浩二はキリストと共に十字架につけられました。もはや山下浩二が生きているのではなく、キリストが山下浩二のうちに生きておられるのです。今山下浩二がこの世に生きているのは、山下浩二を愛し山下浩二のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、と自分の名前に置き換えて呼んでくださいと言います。皆さんはキリストと共に死にました。イエス様が十字架にかけられた時、あなたも死んだのです。そして今皆さんのうちにはキリストが、正しくは聖霊様が生きておられます。そしてこの聖霊様はですね、第2コリント2章の11節では、聖霊様は父なる神様の御心をよくご存知であると書いてあります。またロマ8章26節は、いつも私たちのために父なる神様の前に深いうめきを持って取りなし祈っておられると書かれています。つまり聖霊様は24時間私たちが意識しなくてもしてもしなくても、いつも父なる神様にですね、祈っていてくださっているのです。兄弟姉妹、イエス様の弟子の生活とは、あなたとですね、イエス様が入れ替わる生活です。あなたが生きているのではなく、キリストがですね、私のうちに生きておられると書いてあります。だからあなたとイエス様が入れ替わる生活がですね、弟子の生活です。あなたが生きるのではなく、キリストが皆さんの代わりに生きておられる生活です。ですから皆さんの人生ってはイエス様の生活のですね、代わり代行をしているわけです、ね、アメンですか。最初の御言葉のですね、じゃあ御星前5章の19節を読んでください。第一テサロニケです。
御霊を消してはなりません。
聖霊を消してはなりませんって書いてある。5章の19節です。聖霊様は人格を持った神様です。人格者が最もですね、望むこと、また望むことはですね、関係を作ることです。交わりを求めることです。人格者が一番傷つくのは無視されることなのです。いつも聖霊様を意識してください。聖霊様と交わってください。聖霊様はあなたのうちにおられます。 ね、そして皆さんのできないことは聖霊様が助けてくださいます。先週のメッセージで吉子先生は朝の15分があなたを変えると語りました。朝の15分のデボーションで皆さんとイエス様が入れ替わります。そしてその日一日皆さんはうちにおられるイエス様の生活を送るのです、ね、これがイエスキリストの弟子の歩みです。はい、じゃあ3番目に行きます。じゃあ見おしまい、5章の18節だけ読んでください。
すべてのことについて感謝しなさい。
そこまででいいです。すべてのことについて感謝しなさい、まあ、このことについてはですね、もう私何度も何度も説教しましたが、問題は皆さんがこれを実行しているかどうかです。実行しているかどうかです。神の言葉を読んだだけ聞いただけではですね、絵に描いた餅です、食べられませんですね。何の美味しさを味わうことはできません。問題は実行するかどうかです。神の言葉は常にそうです。皆さんの人生においてマイナス、起きてほしくないことが起こったとき、人から傷つけられ損害を被ったとき、自分の不注意で失敗し取り返しのつかないことをしてしまったとき、皆さんが取ることのできる最も良い方法、それはそのことを神様に感謝することです。そのことを神様に感謝することです。なぜならマイナスは必ずプラス、良いことに変わるからです。皆さんの人生に起きてほしくないことが起こったとき、自分の失敗でですね、取り返しのつかないことをやってしまったとき、皆さんが取るべき最も良い方法はそのことを神様に感謝することです。すべてのマイナスはプラスに変わるからです。なぜでしょうか。それは神様の約束があります。この箇所は何度も読みましたが、もう一度開きましょう。ローマ人への手紙8章の28節です。このところの御言葉はよく覚えておいてください。はい、で見ほしまい、ローマ8章28節読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、また皆さんと一緒にお読みいたします。はい、読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのマイナスはプラスに変わります。万事が益に変わります。皆さんの人生に起こることはすべて良いことのために起こります。必ず良いことにつながるためにあなたの人生に起こることは全て起こっています。 ですね、でここに最初に 私たちは知っていますという知ってるという言葉があります。でギリシャ語で知ってるという言葉は2つあります。オイラーとギノスと言います。でオイラーというのは知識として、情報としてですね、頭で知っているということです。知識として知っている。しかしギノスというのは体験して知っている、体験済みであるということです。でこの8章28節の知っているはギノスです。体験していますということです。しかもエピギノスという強調した言葉でですね否定しようがありませんという意味なんです。私はこのことを否定しようがもうありませんという意味です。理性では、感情では、常識ではとても感謝できない。しかし全てのことはプラス、全てのこと、プラスのこともマイナスのことも感謝するとき、その神の御言葉に従う皆さんの信仰に神様は働いてくださるんです。ですから必要なのは、あなたがマイナスのときにですね、感謝するという信仰を働かせることです。その信仰に神様は働かれるからです。で信仰は常識や経験や計算をはるかにですね、超えたものです。 私たちはすぐに感情に負けてしまうんです。ですね。だから感謝できないんです。ね。しかし感情を超えたもの、私たちは信仰によって感謝する。すべてのこと、プラスのこと、マイナスのことも感謝するときですね。神様はその信仰に応え与えてくださり、マイナスの思えたこともプラス、ものの見事に良い方向に変えてくださいます。なぜなら私たちの神様はですね、アブラハムが信じた神様はですね、無から有を起こす神様、何もないところから有を起こす神様、死人を生かす神様だと書いてある。それらの方に私たちは頼っているからです。ではどのように感謝したらよいのでしょうか。感謝の仕方ですね。これ私以前語ってですね、皆さんにコピーを渡したことがあるんですが、皆さんその修法の裏側にそのコピーをそのまま書いております。これなくさないで持っててくださいね。分かりやすく書いておりますので、ちゃんとこれ実行してください。問題は実行するかしないか、もうそれだけなのです。すべてのことについて感謝しなさい。で、第一テサロニケ5章18節です。すべてのマイナスはプラスに変えられます。今読んだローマ書8章28節です。感謝する祈りというのは3つのステップです。例えばですね、私が車を運転するとき事故に遭ったとします。物にぶつかり車にぶつかったとします。そしたら第一ステップが生じるんです。イエス様、私は今日起こったことをそのままイエス様に申し上げるんです。車を運転したら相手の車にぶつかってしまいました。このことを感謝しますというんです。もう起こったことをそのまま、もう割引も割増しもしないで、もうそのまま話すんです。このことを感謝します。第2ステップいきます。その結果が生じます。そのためにですね、私の車が傷つき、相手も傷つき、損害が生じます。ダメージが生じます。嫌な感情で、また相手の人も怒りましたと、そのいろんなことが生じますですね。こういうことになりました。このことを感謝しますと、そのまんま感謝するんです。もう何も色つけないで、そのまま起こったことをそのまま感謝しますと言うんです。で、第三ステップ、これが信仰です。で、このこともすべて神様の御手支配の中にあると、万事を生きてしてくださる約束によって素晴らしき益に変えられることを感謝しますと言うんです。アーメンティです。これをです、祈ってください。この通り祈るんです。ですね。あなたを思った感情もそのまま告白していいです。起こった出来をそのまま、出来事をですね、告白してください。大鶴さん寝ていますか？大鶴兄弟。寝て。大鶴兄弟起きてください。夫婦も親子で寝てるからどうしようもないですよ。後で。ですからですね、この通りにも自分でね言ってください。そのまま感謝するんです。そしてですね、感謝すると何が起こるかで、まずですね、皆さんの心に平安が来ます。嫌な思いだった、不愉快な感情だったことがですね、もうさーっと霧がですね晴れるように、まず皆さんの心に平安が来ます。そのことはあたかもなかったかのような感情になりますですね。平安が来ます。さらに感謝し続けると、ものの見事に、あのことがあったおかげで私はこうなれたとかですね、あのことによってもうこういう良いことが起こった、神様はひっくり返して良いことにつないでくださいます。必ずしてくださいますから、必ず感謝してください。もうこれはもう何度も言いますけども、行うしかないんです。ギノスなんです。エピギノスなんです。もう体験して知っている、否定しようがないということです。自分の感情に負けないでください。理性に負けないでください。信仰に立ってください。兄弟姉妹、これは頭で理屈で考えられ理解してできることではありません。神様の働きは私たちの思いをはるかに超えています。 ですから私たちは約束の通りただ御言葉に従うだけです。ですね。イエス様もこう言われました。ヨハネ11章の40節です。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。信じるなら神の栄光を見るんですよ、言ったではありませんか。で、聖書に信じるというのは従うという意味です。ですね。まあこのことをですね、マイナスをですね、感謝することを何度も何度も体験すると、もう条件反射的にですね、感謝できます。マイナスが起こった、あっさあ感謝だ。もう条件反射的にできます。すぐできるようになります。悪いことが起こった、あっ感謝しよう、すぐできるようになります。なぜなら、何べんも何べんも良いことにつながったことを体験しているからです。あ、これは良いことのための前兆だ、感謝しよう、すぐ感謝できるようになります。だって必ず良くなるわけですから。ですね。どうぞやってください。これはもうぜひ皆さん人生身につけてほしいと、心から願います。はい、今日の説教のタイトルはですね、神様が望んでおられることです。それは神の子であり、イエス様の弟子である皆さんが第一にいつも喜んでいることです。私たちには喜ぶ理由がたくさんあるのです。何よりも魂が救われ永遠の命、皆さんの名前が天国の命の書に記されているということ、これ以上喜ぶことは他にないのです。どんなに素晴らしい特権に私たちを預かっていることでしょうか。2番目、絶えず祈ることです。朝の15分チューニングをしてください。イエス様との関係づくりをするのです。それすればその日一日あなたはイエス様の声を聞いてですね、生活することができ、イエス様にお伺いしたときに、これが道だ、これに歩めとイエス様は行く道を指示してくださるということです。これが絶えず祈るということ。すべてのことについて感謝しなさい。どんなマイナスもプラスに返ります。感情にですね、気分に負けないでください。約束に立って実行するだけです。必ず結果が出ます。この神様が望んでおられることを実行する兄弟姉妹になりますようにね、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。はい、今日の御言葉を覚えてしばらく皆さん総額の中で思いを巡らしてくださいですね。神の言葉は実行することです。従うことです。もうそれ以外にないのです。ですね。で、信じて従うところに神の栄光を表されるわけですからですね。あなたの頭で考え判断することではありませんですね。考えてもいいですけれどもですね、実行することです。はい、総額です。